導かれて共にレントの日々を私たちは歩んでおります。この年度も今朝の礼拝とそして次の主日をもって、終わるわけですが、私たちは身近に迫ってきております主の十字架のご受難と復活の出来事に心を向けて、そのことを通して私たちに示されている神の恵みの豊かさを味わいながらこの時を過ごしてまいりたいと願います。少しずつ暖かくなってまいりました。急に暖かくなってきて、また平年並みの気温にスーッと下がっていきますと、私たちの体はまだまだついていけなくてですね、それにこう対応しきれない、そういうふうな季節を私たちは過ごしております。一人一人が守られてこの時を共に過ごしてまいりたいというふうに願います。今朝はこのマタイの20章の部分に記されております主によって語られた非常に印象深い例えの話を共に味わってまいりたいと思います。マタイでは主の語る例えの多くが天の国、天国のことを指し示す説明のために語られたものとなっております。さまざまなところでそのようなものを私たちは見ることができます。今朝のこの例えの話はマタイの福音書のみに見られる記述であります。この箇所を私たちは味わっていくにあたって、この前段階、前段で語られている話というのを踏まえていく必要があろうかと思います。そこには止める青年の話、まあ、非常におなじみのお話ですが、その話が書かれてありました。そこでは私たちが追求をし価値あるものとみなしていく世の価値観と、神の御心の求めるもの、あるいは神の国において価値があるとされるものとの、その大きなギャップのようなものが話を通して私たちは痛感をさせられていきます。世にあって富を持つ者が天の国、あるいは神の救いや祝福というものに預かることが非常に難しいということがそこでは語られているとともに、じゃあ一体誰が救いに預かるものとなるのだろうかという問いかけがなされております。このことを通じて述べられている事柄というのは、例えば19章の28節にあるように、新しい世界になりというふうに主がお語りになっている言葉の通り、神の御心が世を支配する終末の時というものが非常に強く意識をされてこの話は語られております。神と人との関わりにおいて誰が先で誰が後になるのかという時間的な順位というものは全く意味を失うことになっていく。むしろ私たちが当然のこととして考える結果や現実からは全くひっくり返ってしまった逆転の現象があり得るということが述べられております。誰が一体救われることになるのかというふうに弟子たちが語ったときに、私たちはこの通り自分に属する何もかもを捨て去ってあなたに従ってまいりました、何をいただけますかというふうにペトロが述べたときに、新しい世界になって人の子が栄光の座に座るとき、あなた方も私に従ってきたのだから、十二の座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになっていくのだ。で、それに続くものとして、 主の名によって自分の家や兄弟姉妹父母子供あるいは畑を捨てた者は皆その100倍もの報いを受けて永遠の命を受け継ぐことになっていくのだと語られています。いわば昆虫のこのブドウ園の労働者の例えというのも、マタイ独自の伝承によるものですが、この誰が御国を受け継ぐのか、神の国の祝福を受けることになるのかということのその話を、補完するというか補う結びにあたる、そうした言葉が述べられているということを踏まえなければならないと思います。ここに示されている昆虫の箇所の主の言葉で天の国を例えるにあたって神の御国とその農園の主人というものがこう出てまいりますが、私たちはそれを農園というものを例えば神の国と重ねて読んでいったり、あるいはこの主人を神、父なる神というふうに重ね合わせて読むことができようかと思います。神の命じるままにその導きの中に生きることが御国での生活を特徴づけ、しかも正義や公平に矛盾することなくそのことを超越して働いてくださる神様の御心というものを私たちはこの話を通して知ることができます。神のご慈愛と恵みというものがこの主人によって示されている、この神の御心はこういうものであるということがこの主人の姿を通して私たちに示されていくわけです。そういうふうにしてこの例えを味わってまいりますときに、私たちは主によって語られたこの例えが主の弟子たちや教会に連なっている私たちへの勧めの言葉として与えられているのだということに気づかされます。ブドウ園というのはいかにもこのユダヤ地方ならではの言葉でありますが、旧約聖書やユダヤ教の教えから教えの中ではしばしば用いられてきた言い回しであります。例えばイザヤ書の5章の部分やエレミア書の12章10節のあたりに出てまいりますように、通常それは旧約ではブドウ園というものはイスラエルの国ないしはイスラエルの民族というものを意味する言葉であります。マタイの福音書の伝承はこの部分を朝早くから主人に招かれて農園で働いた労働者のことをイスラエルの人々とみなし、一日の終わりに声をかけられてブドウ園に招かれた者たち、おそらくこれは異邦人の人々を指すというふうに想定されているのではないかというふうに解釈することができようかと思います。これは神の人間に対する救いという事柄に焦点を絞った価値観やものの考え方である救済史、すなわち人間の世界の歴史の営みというものは神が人間に向けてくださる救いの技の出来事、あるいは救いの技そのものであるというふうに私たちの歴史を見ていく、そのような視点に立った解釈であると言えます。ブドウ園の主人は収穫の作業のために緊急に労働者を雇い入れました。私はかつてこのブドウの生産地の中で真っ只中で生活をしておりましたので、このことは非常によくわかります。ブドウは傷みやすいわけです。収穫のタイミングを見計らって一時に素早く収穫をする必要があります。せっかく袋掛けをして大事に大事に育てたブドウでは収穫のタイミングを外してしまったために、そのブドウの袋をパッとどけてみると中がプチンと割れてしまっているというふうなことが、そのタイミングを見ることは非常に難しいというふうに 農園の方から話を聞いたことがあります。そのためにこの繁忙期には猫の手も借りたいほどの忙しさで、ブドウの収穫の時期になりますと新聞の折り込みのチラシでその収穫の作業のアルバイトの募集がされていたということを思い出します。この例えの中で主人は広場に行って1日につき1デナリオンで人を雇い入れることを条件として示し、労働者を招きました。最初に夜明けの時間帯に、ついで日が昇ってしまった後の午前9時に、さらには12時と3時にも出かけました。午後の5時になって広場に行ってみると、そこにはまだ他の人々が立っておりました。誰も彼らを雇ってくれなかったので、彼らは一日を虚しく広場で過ごすしかなかったわけです。この人たちも主人のこのブドウ園で働くために招かれました。私たちは労働のためにそんな時間帯から雇われて招かれるということが果たしてあり得るのかということを、まあ、常識的には考えてしまうわけです。その日の働きを終えて各自に報酬が支払われるその時に なりましたが、労働の賃金の支払いは、例えば旧約聖書の中では申命記の24章などに書かれておりますけれども、貧しい者たちを困らせることがないように日払いで支払うべしとされて、その日の夕方に支払われることになっていた、まあ、これがユダヤの国の通例であったと言われております。ここでは最後に招かれた者たちから一日の報酬が支払われることになりました。主人に呼ばれてわずか1時間しか働かなかった者たちは約束通りの1デナリオンの報酬を受け取りました。最初の者たち、つまり1時間しか働いてない者たちがその報酬を受け取ったのを見て、一日の初めに雇われた人たちはきっともっと多くの報酬を自分たちは受け取れるというふうに考えました。まあ、これは人情としてはよくわかることであります。心情的には理解できます。ブドウ園に最初にやってきた彼らは丸一日暑い中を辛抱して働き、焼けつくような暑さに耐えたという事実を踏まえて、主人はいろんなことを考慮してくれるのではないかというふうに期待をした。また一番遅くに働きにやってきた者たちをあのように顧みているのだから、自分たちももっと祝福の中に置かれるのではないかということを期待をしたというわけです。ところが自分たちも同じように夜明けから働いて、辛い中を働き通した自分たちも1デナリオンの賃金を受け取った。ちょっとこれは割が合わない、自分たちと同等っていうことがあるのか、あのたった1時間働いた連中と自分たちが同じなのですかというふうなことを憤慨して彼らは訴えかけたわけです。主人はこの訴えかけに対して穏やかに答えています。友よというふうに呼びかけをして、まあ、これは非常に友好的な忠告をする際に用いられる言葉です。マタイの中ではこれは22章の12節のところにもやはりこのところがこういった呼びかけの言葉が登場してまいりますが、私は一日の働きの報酬として1デナリオンを支払う約束をしているのであって、あなたに対して不正は行ってはいない、約束通りの報酬を受け取ってあなたは帰りなさい、私はここにいるこの最後のものに対してもあなたと同じように支払ってやりたいのだ、あなたは私の気前の良さを妬んでいるのか、直接的にはこれは私が善良であるので あなたの目は横島であるのかというふうな言い方をしていますが、そのように語りかけました。私たちはここにこの例え自体が神様が私たちに向けてくださる救いの御心というものを指し示しているということに気づかされます。つまりこの部分にこの例えの中心点があるわけです。神は個々人が果たした一日の仕事の量、それは例えば努力した結果であるとか成果としての業績であるとか、そうしたことによって各自に報いてくださるのではないということがこのところで示されております。主イエスによれば、神は多くないしは長い時間にわたって働いていた者に対して因果応報的に報いてくださるとか、少なく働いた者にはそれに応じた報いしか与えないとか、そのような方ではないのだということがわかるわけです。人間の常識からすれば、この主人、つまり神の与える賃金の支払い方というのは労働の作業量から見ると確かに不公平のように見えるのかもしれません。12節に記されているように、朝暗いうちから働いていた者たちが不平を言うのはもしかすると当然のことのように思えるわけです。しかし神はこの事柄を、つまり人のありさまを全く違った視点から見ております。神の目からすれば、長い時間にわたって働いていたもの、あるいはそのように働いていない、わずかしか働いていないものに対しても恵みと慈愛の視線は向けられているということなんです。むしろそうしたわずかしか働いていないもの、祝福に預かるに値しないと思えるような者たちに対しても、神に救われる者の群れの中に含まれているというふうな、その可能性というものが示されております。教会の奉仕をいたしますときに、皆さん和気あいあいとバザーの準備とかいろいろなことを、準備の奉仕をしていただくわけですが、以前にいた教会でですね、バザーの準備を一生懸命にみんながしているときに、ご高齢の方がですね、おっしゃられたわけです。みんな奉仕できていいねなんて、こういうことを、なんかすごい拗ね方があるなと思って、ちょっとびっくりしてしまったんですが、拗ねてらっしゃるわけですね。みんな働けてそれいいけど、そんなにできないものの気持ちも分かってほしいという、そういうようなことをおっしゃられて、そうかそうか、それちょっと辛かったのだなと思って気づいたのですけれど、教会の働きとか奉仕の技とか、神様の御心に促されて私たちが行う技というのは、その仕事量が大事であるとか、みんなと同じように1、2、3、1、2、3でスタートしていく、その仕事をするということが大事というよりも、むしろそこに関わっていることや一緒に何かを行うことが大事だということをお話をしました。でも私はみんなと同じようにできないというようなことをその方がおっしゃるので、それだったらみんなのことを励ましてほしいとか、あるいはそこでお祈りしてくださることも奉仕することになるんですよと、同じ仕事を同じ分量をこなすことが奉仕じゃないですよということをお話ししたことがありましたが、この神の国における働きとか、あるいは救いに預かるために私たちが何かをするということ、それはバリバリ働くことや奉仕を豊かに行う、それはもちろん良いことで尊いことなのですが、神様の御心はその分量、働きの分量や仕事の長さが問題になってはいないということを私たちは見ていかなければならないわけです。私たちが感じるこの この例えを通して少しこう不思議に思うようなちょっとすれ違いがある噛み合わないような感覚というものは自分自身を他の人と比較しているという点から生じてきているように思います。この例えの中で主人が示しているおおらかで気前の良いその心を神の深い慈愛の恵みの御心でありますが、これを横島な目で捉えていくのではなくて、神の視線はこのようなものであろうというふうな目を持って見ること、捉えていくことを学ぶことができるのかどうか、それが私たちに問われ求めていることであるというわけです。それはここに記されているように、ブドウ園に招かれた人が、まあそれは神の救いに招かれた人がというふうに言ってもいいかと思いますが、たくさんの時間働いたということが問題になっているわけではないわけです。この人が雇われ招きを聞いたということがこの場合問題であるわけです。神の愛と思いやりに心を向け、私たちの思いを超えて働き現れる神の技を受け止めることが私たち一人一人に求められています。つまり神が私たち各自に向けてくださる慈愛の視線と恵みの御心は、私たちの内実が優れているかどうか、あるいは私たちが神の前にあって正しくあるか否か以前に、私たちの存在そのものが神にとって大切なものとして受け入れられ愛されていること、その愛によって私たちは基礎づけられており、私たちが世にあって正しく生きているかということや、御心を十分に果たしているのかということか、そのことよりも恵みと祝福というものが私たちに対して、あるいはもっと言えば神の恵みや祝福にふさわしくないと思われるものに対して豊かに与えられて注がれている、そのところに私たちの目を向けなければならないと思います。神の求めに対してそれを行うことにおいて全く不完全で応じることができていない私たちの側に、小さくて取りに足りないと見える私たちの上に、まるで優先的にでもあるかのように神の恵みが豊かに注がれ現れているということがこの例えを通して語られております。私たちの価値基準から言えば、最後の1時間しか働いていない祝福や救いを受けるに値しないと見えるものに、神はどうあっても他のものと同じように私の救いに招きたい、彼にも同じように支払ってやりたいというふうに言ってくださるわけです。最後の部分16節のところで、主によって厳かに大切なことが語られております。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる、これが神の国の法則、真理について述べられた言葉であります。神の御心が全てを支配し導いていく神の国ないしは天の国において、つまり私たちが、神が私たちと共にあり、私たちを愛と恵みで治めてくださるというその幸いな状態においては、人間の価値基準や人の義というものが覆されて順序や価値の逆転が見られる、それが主の言葉であります。神の御心を中心に据えてそのことを見ていくときに、そのことが自分自身に向けられている恵みと慈愛の出来事なのだとみなしていくときに、それを読み解くことができるわけです。それは日常生活の価値を放棄するとか、そのことを無視して生きるという勧めの言葉ではありません。私たちに注がれている神の恵みの視線に気づき、その愛に背中を押されて生きることへと向かうようにと主は私たちを促しているのです。この部分に続くところ、 17節からの部分で主は3度目のご自身にこの後起こってくるであろう苦難についての予言する言葉を予告する言葉をお語りになっています。御心に忠実に歩んでいかれた主のお姿を私たちは思います。神の御心に忠実でご自身の受難の道を進んでいかれた主のお姿を心に刻みたいと思います。神の救いの御心の中に私たちは生き、そして主のご受難に向けてのこの時を心静かに共に過ごしてまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、自らの正しさにのみ立ち、自らの勲と力を誇り、他の者を裁くことの多い私たちのありさまを改めて思わされました。あなたの御前にあっては誰もが等しくその恵みと慈愛のうちに生きることを許された一人びとりであることを強く思わされました。そのような恵みの中に私たちが立たされ生かされていることを感謝いたします。どうかこのレントの時、主のご受難を心に刻みながら静かな思いを持って主のご復活に向けてのこの時を備えていくことができますようにお導きください。私たちの周囲には多くの困難や問題がございます。今でもまだ戦争の知らせが私たちの耳に届きます。いつになればこの悲惨な戦争が終結するのか、その目処は立ちませんが、必ずやあなたの御心が働き、あなたの平和が打ち立てられることを私たちは知っております。どうかあなたのご慈愛が世に臨み、憐れみと平和が世を支配しますように、私たちの祈りや小さな働きがそのことにつながることを信じて歩むことができますように、一人一人を強めてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の御心にかなった恵みと平安を備えてください。今日から始まる一週間があなたの御心を行う週として備えられますように、どうか平安のうちに私たちを導いてください。たくさんの出来事と出会い、また多くの人々と接し出会います。そのことの中にあなたの御心を見出すことができるようにしてください。この時備えられている教区分区内の諸教会伝道所諸施設の上においてなされている礼拝をあなたが整え祝福してください。私たちもその中に連なる一人一人としてあなたの恵みのうちに生きることができるようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
いただいて3時間後に立ったんです。